なの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会乳幼児保健委員会委員太田邦孝先生にお話をお伺いします。太田先生は神戸市東灘区で港南医療センターの副院長でいらっしゃいます。太田先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日太田先生にはですね、食物アレルギーについてお話をお伺いします。まず初めになんですけれども、食物アレルギーとはどういったものでしょうか？
食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が弱気される現象のことを言います。
はい、
簡単に言えば、食べ物を食べて消化吸収する過程で何らかの条件下で免疫が余分に働いてアレルギーの症状を起こすことです。
ではこの食物アレルギーの原因食物とは何でしょうか？
多いのは卵、牛乳、小麦の順です。その次に木の実類、ナッツですね、それから落花生、ピーナッツの順になります。
はい、
0歳では卵、牛乳、小麦が多く、1歳からは魚卵、シシャモの卵やタラコなどですね、3歳からは木の実類、学童では果物類、成人ではエビカニなどの甲殻類で発症することが多くなります。最近ではナッツ類のアレルギーが増加しています。クルミがアレルギーの義務表示となる特定原材料に指定されたのは記憶に新しいところです。またカシューナッツ、アーモンドも特定原材料に準ずるものとして表示が推奨されています。
ナッツ類のアレルギーが増加しているというところなんですね。では食物アレルギーの診断について教えてください。
詳細な問診、聞き取りですね、それと食物経口負荷試験によって診断を確定します。疑わしい食べ物がはっきりしたら、血液検査で反応があるかどうか、食物経口負荷試験により症状が弱気されるかどうかを調べて原因食物を確定します。
血液検査だけで食物アレルギーの診断ってできるんですか？
血液検査だけでは食物アレルギーの診断はできません。血液検査では食物に反応する可能性があることは分かりますが、
はい、
実際に食べた時に反応がなければ食物アレルギーではありません。逆に血液検査では陰性でも食べて症状が出れば、それは食物アレルギーです。血液検査で食物アレルギーの診断をして不要な食物制限をすることは避けなければなりません。乳幼児では栄養の問題を引き起こすこともあります。
血液検査だけでは診断できないということですね。では食物経口負荷試験という言葉も出てきたんですけれども、これどういったものでしょうか？
食物アレルギーの診断において最も重要な検査です。
はい、
実際に疑わしい食物を食べてもらって症状が出るかを確認するもので、症状が出れば原因食物として確定することができます。
はい、
食べてみて症状が出なければ食物アレルギーの原因食物ではありません。ただし食物経口負荷試験はアナフィラキシーなどの重篤な症状を起こすことがあるので慎重に行わなければなりません。できればアレルギー専門医の下で安全のためにきちんと準備をした上で負荷試験を行うことが重要です。
ではここから治療についてお伺いします。食物アレルギーの治療方法、どのようなものがありますでしょうか？
正しい診断に基づいて必要最小限の食物除去を行います。
はい、
小児の場合は自然に耐性を獲得していくことも多いので、適切な時期に食物経口負荷試験を行い再評価して摂取量を見直していくことも重要です。小児の食物アレルギーは年齢とともに耐性を獲得していくことも多く、いつまでも漫然と食物除去を続けているのは望ましくありません。なので適宜食物経口負荷試験を行い、
はい、
必要最小限の摂取量の見直しを行います。食物経口負荷試験で安全に食べられる最大量が決まったら、家庭でもその最大量を超えないように食べていき、症状が出ないようなら繰り返し食物経口負荷試験を行い、家庭で食べられる最大量を増やしていきます。
はい、
自宅で十分な量の食物が摂取できるようになれば保育園や学校での食物除去を解除していきます。症状が出ない最大量というのが大事で、 無理しないようにします。
先ほどお話の中でアナフィラキシーと出てきたんですけども、そもそもアナフィラキシーとは何でしょうか？
アレルゲンによって全身の複数臓器にアレルギー症状が出る過敏反応で、重症のアレルギーです。皮膚症状または粘膜症状のいずれかが急速に進行し、呼吸器症状もしくは循環器症状を伴う場合や、アレルゲンへの暴露の後、皮膚粘膜症状、呼吸器症状、循環器症状、持続する消化器症状のうち2つ以上が急速に進行する場合、
はい、
またアレルゲンへの暴露後に急速な血圧低下を示す場合、これらがアナフィラキシーとして適切な処置が必要です。中等度以上では速やかなアドレナリンの筋肉注射が必要です。
まあ、今アドレナリンの筋肉注射というふうにありましたが、もう少し詳しく教えてください。
アナフィラキシーが急速に進行すれば死亡につながる場合もあるので、一刻でも早い処置が必要です、
はい、
でその際に使われるのがアドレナリンというお薬ですが、通常は筋肉注射を行います、
はい、
そしてもし家庭であるとか出先であるとか病院以外のところでアナフィラキシーが起きた場合に命に関わることがあるので、
はい、
アドレナリン自己注射というものを先に処方しておくことがあります。アナフィラキシーを起こしたことのある患者さんや重篤なアレルギーがありアナフィラキシーの可能性があると考えられる患者さんには、アドレナリン自己注射を事前に処方しておき、アナフィラキシーが起きた時にいち早く使用してもらいます、うん、この時、
はい、
使い方を十分知っていないといけないので、処方するときには患者さんやその周りの人、まあ、子供では両親であるとかおじいちゃん、はい、おばあちゃんですけれども、うん、学校に行っている際には学校の先生にもよく知ってもらっておく必要があります、
はい、
アナフィラキシーの症状やエピペンの使い方、使うタイミングなどについては医療機関で十分に教えてもらう必要があります。
本人だけでなく周りの人の手伝いも必要になってくるよということですね。今日はここまで食物アレルギーについて太田邦孝先生にお話をお伺いしましたが、先生最後にまとめをお願いいたします。
食物アレルギーについては情報が氾濫していますが、正確な知識を持って正しく診断してもらい、きちんと対処していくことが重要です。
はい、
アレルギー専門医の診察を受けることもその一つになると思います。
兵庫県医師会乳幼児保健委員会委員の太田邦孝先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。